それではプリントですね、ご覧いただきたいと思うんですけど、まず、いつも通りウォッチマン2のですね、黙想集を見てください。まあ本当にこう不思議なんですけど、メッセージを用意してですね、まあこれ訳するんですが、言ってることが同じなんですね。で、この2のこれ、ね、素晴らしい。主に結ばれて囚人となっている私があなた方に勧める。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩め。で、これね、招きにふさわしく歩めとか言うとね、いきなりなんかね、謹厳実直ね、清く正しく美しくなってしまうんですけれど、それは宗教です。ここで言っていることはそういうことを言っているんではない。神に招かれたから、その招きにふさわしく歩めっていうのはね、宗教人になるんではない。で、ここに書いてありますけど、私のうちにいます神の聖霊とは人格を持たれるお方。なんか曖昧模糊としたね、捉えどころのない、まあ、エホバの証人では、聖霊というお方は、神の力である。神の力に過ぎないんだ。ですから、人格認めません。認めない。だけど、聖霊というお方は、ヨハネの13章とか16章を見ればわかるけどね、人格をお持ちなんですよ。しかし、自分の人格は主張しないんです。彼は誰を主張するか、キリストを主張する。こういうお方。ね。影に隠れてるんです。で、このお方を私たちは持っている。で、いつも私は言ってんの、聖霊派の聖霊知らずね。聖霊様、聖霊様、ご臨在ください。注ぎを受けたいです。あれ、変な霊を受けます。私たちのうちにもおられる。なぜこれまで注ぎって受けるの？なぜもっともっと？これは貪りです。もう私たちのうちにいますお方は、それで必要にして十分なんです。なぜ？お方だからです。あのね、聖霊はおかしい。餅を分けるんじゃないんですよ。ここにお餅があったとします。つきたての餅ね。これちぎって兄弟にこんだけ、姉妹にこんだけ。で、くれるわけ、神は。人格を持ったお方、分けられます？人格を持っているお方。このお方は、分けられる？お餅みたいにちぎって、ちょこちょこちょこちょこ。あの先生は聖霊臨在、あれなんだ、よく言うじゃん、聖霊10万とか言うんだよね。あの言葉何あれ、聖霊10万。嘘ですよ。あれ、どっから来たの？誰？超四儀あたりなの？聖霊十万という言葉ね。本当に愚かな言葉です。我々はもうすでに満たされている。あの先生がすごくてこっちがすごくない。もう全員が人格持ったお方を丸ごと持っているんです、皆さん。なぜそんな十万したとこ行く必要あんの？変なもんが十万してんだ、ああいう人たちは。私のところに来てね、分けてやります。安心受けなさい。嘘だ。個人予言受けなさい。嘘だ。人格を持たれるお方が私たちのうちにもういる。パーフェクトです。注ぎなん、受ける必要ない。ないんです。これが明らかになっていないからね、いわゆるクリスチャンがね、もうわけのわからんところで騙され、ね、詐欺に遭い金を巻き取られ、ね、こうやってもう、で、取られちゃってからまたギャンギャンね、叫んで裁判を起こしたりしてもどうしようもないのよ。我々、いいですか？このことを知ったならば、私たちは単なる土くれの器に過ぎないが、この器の中に語ることのできない宝を宿している。それは他でもない。栄光の主ご自身です。 私たちは聖霊を受けましたよ。しかし聖霊を受けた時には父子も受けているんです。三位一体の神を受けたんです。これまともに考えて、あのね、宇宙の大きさって知ってます？皆さん、約200億光年ですから。光はね、1秒間で地球を7回り半します。で、今ここに来てる光、太陽から来てますね。これは太陽を約7分前に出た光なの。その光で1年かかる距離を1光年というわけ。で、その光が200億年かかる距離が今知られている宇宙の大きさです。ハッブル望遠鏡ってそれ見える。その宇宙を作ったお方が私たちのうちにいる。これまともに、あのね、このことがまともに分かったら我々の頭爆発するんですよ。だから啓示はいいですか。啓示っていうのは パウルも祈ってるね。知恵と啓示の霊を与え、これは少しずつ開かれていくわけで、今私たちはまだこの体がいつも言ってますけども古い体だからね。だから完全に見切れないんだよ。入りきらないんです、理解とね、その私の知性においては。だからその分においてはちょこちょこちょこと神は我々に啓示してくれてる。だからそれは多く見た人も少なく見た人、そういう差はありますよ。しかし実質は皆さんがもう神を持っているんです。この宇宙を作った神を。わお、これまともに聖書っていうのをこれ言ったら、これ本当に狂ってるんですよ。あのね、私は神だとか神がうちにいますなんてことを言い出す人がいたら三つの可能性しかありません。いいですか。一つ、言ってる人。二つ目、詐欺師。三つ目、本物。この三つの可能性しかないんですよ。そうでしょ。じゃあイエス・キリストは何だったの、あれは。あのお方は何でした。頭いってます。あのね、いやいやいや、これね、精神医学の専門家はキリストは妄想病患者だって言う。宗教の教祖はみんなね、妄想性人格障害だとかね。本当ですよ。テレビで出てる有名な先生そう言ってんだよ、うん、確かに彼ら信仰ないからそう解釈するしかないんですね。例えば水の上を歩った、あれは最近出た学説では、あの当時はね、ガリラヤが凍ってたっつわけ。その氷の上を歩いてたんだ。こういう新説が、あ、どこだっけな、オックスフォード大学かどっかの学者が言ってんですよ。だから先ほどね、中尾さん言われた、神たるお方を神たるお方とできないんです。人間の目線まで引きずり下ろしたいわけ。だからイエスが復活した、あれは仮死状態だったね。だから蘇っちゃったとか。そうすると聖書で言ってることは全部嘘になるんです。そうでしょ。私は復活するなんていうのは出てきたらどう。イエスは妄想者だったんでしょうか、詐欺師でしたか。この二つの可能性、私たちにとってはありえない。とすればもう本物しかないんですよ。だから逆に言うとね、本物であることを認めたくないから妄想にしたり詐欺師にするんです。だいたいイエス・キリストはキリスト教の教祖ではない。イエスは今のキリスト教がね、例えば人口が全世界で30億人になってるとか言ってるでしょ、喜ぶと思います？我が宗教はここまで来たか。でっかい礼拝のね、メガチャーチとなって、これは我が栄光じゃってイエスが言うかって言うわけがない。イエスはそういうところをむしろ去って、どこ行ったの、あえて偏僻なところへ退いたんですよ。そうでしょう。ですから今のキリスト教がいかにおかしいかというのは、もう私は10年間言い続けてきたけど、その通りになっている。とんでもないことが起きてるんです、この日本キリスト教で。で、これはまだいつも言うけど序の口、驚いちゃいけない、ごく普通、 当たり前なのよ。宗教ですから。ね。宗教っていうのは人間が作ったものです。キリスト教っていうのは人間が作ったものです。我々が信じているイエスご自身は人間を作ったお方です。ここで盗作が起きるわけ。宗教を人間が作っちゃうわけ。これがキリスト教。我々はイエス・キリストに作られたものとしているんですよ。そして命を得た、この命の道を歩んでいるわけ。普通のおじさんおばさんとして。普通であるということはものすごく大切なことです。皆さん超能力欲しい？聖霊様10万になってさ、聖霊10万10万乗ってさ、金ピカ、何？歯が金ピカピンになったり、金粉が舞ったり、どんな、そんなの欲しい？本当に愚か、ああいうものを求めるから騙されるんです。愚かです。私は今、最近の楽しみ何か。三池公園朝。もう最近ね、5時前に目が覚めちゃう。これ、老化現象だな。4時50分ぐらい目覚めてね。ほんで、もう6時過ぎたぐらいにちょっと出てくるんですけど、そうすると今、尺投げじゃない、なんだっけ、アジサイ。これが綺麗。最高ですよ。そこを見るとき、神の創造の素晴らしさをね、見るわけでしょ？もうそれで満たされちゃうんだよ。超四儀だからどっか行く？ベニヒン様だかなんだか。いらないって。満たされる、そこでも。神の栄光は、被造物において現れている。私たちそうやって普通のおじさんおばさんとして、この内なる宝を絶えず掘り起こしてるわけ。ね。で、もし本当にこれを知ったらね、あらゆる思い煩いとか悩み、ね、あるいはこの富の価値に対して目が開かれるなら、また私たち彼らの必要を満たして余りあるその資源を見出したら、すべては運算無償する。神がいる。もし私たちがポケットに1ドルだけ持ってね、街歩くとします。ね。泥棒に会うこと気になります？ 1 ドル。まあ今100円、90何円ですけど、100円、100円。別に問題じゃないですよね。こんなもん落とそうもないでしょ。別に問題ない。今100円の持って自己破産します。ところが5000ドルだったらどうでしょうかと。ね。ちょっとこれは大変でしょうと。なんか佐藤さんおっしゃってましたけど、5000ドル。これを預かるっていうのはなかなか大変なんですよと。5000ドルですよ。私たちがその 5000ドル、あるいはもっとすごいのも持っていたら、そう簡単に道をふらふらできないでしょ。それを言ってんの、パウロは。神から招かれたということは、この神をうちに持っているという。だから私たちの歩みとか態度は全部変わっていくわけよ。アメン。目の前の通帳の残高減ったとしても、私たちは何を持ってるわけ？神を持っている。これがお父さんなんです。あのね、なんか私、学生からね、言われるのね、先生って金持ちでしょって言われるんだよ。いや、金ないっすと。ないよって言ってんだけど、いや、そんなことない。金持ちに決まってる。あ、そう、じゃあそうしとこうか。だって僕の父ちゃん金持ちだからな、つってさ、そういうことにしてあるわけ。僕の父ちゃんどこにいる？金持ちなの、私たちは。永遠のこの富を持っている。だから、物腰、態度、全部変わるでしょう。しかも、あなたの心には大いなる喜びが満ちるでしょう。ね、また、軽率な行動も取らないでしょう。もし不注意に道を外れたとしても、すぐ胸に手を入れるならそこにお金があると。あるある。私たちはこの、あ、イエス様がうちにおられるということを絶えず確認できる。また、ね、まっすぐな道に戻って歩むことができる。だからウォッチマンにはこう言ってる。最高度の厳粛さを持って語る。あなたは神の御霊から生まれたものである。私たちに向かって、あなたは神の御霊から生まれたものである。 あなたは心の中、まあ、心の、もちろん霊と魂ですから、霊の中に神を宿しているのだ。このことを知ったら全ての問題はすっ飛ぶんです。永遠の鍵を持っているお方が私のうちにいます。そしてそのお方がですね、ヨハネの、17章を見てほしいんですけれども、ヨハネの17章、これは主がですね、十字架につけられる前の晩、ね、最もある意味でハイライトなんです。で、ここね、まあ、実は、この前、アビコの交わりの時にね、シュワさんがここを交わったんですけど、主が十字架につけられる最も前の晩、いいですか、明日自分が死刑になるんです。その時に何を語るでしょうか。我々ね。やっぱり、自分の心の中にある本心を語る。それも、最も大事に思っている本心を語るでしょう。で、ここをね、すごい なんていうかな、臨場感を持ってこう、迫ってくるんですよ。あの頃は多分電気もないから、ね、薄明かりの中でですね、まあ、ユダヤ人、あの頃こう、寝て、食事するの、こう横になって食事するのね。そこにこう集まりながらですね、主はそこでですね、とつとつと語り出す。その時に何をね、ここで主が明らかにしたか、一つのことを明らかにしたね、それはまず一、栄光を表す、これは十字架です。そして永遠の命を与える命です。これがまず主の口から出た言葉、命をね、彼らに与える。でそれはあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることである。そしてずっと主はこの命のことを語る。で、私ね、彼らはあなたのものだ、私は彼らに栄光を受けた、私はもう世にいなくなるね、だけど守ってください。それは11節見ると、聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。どこに保てって書いてあります？教団教派、よくカバリングって言うじゃない。誰そり先生のカバリングのもとにいる。やめた方がいいよ。カバリングなんか入っちゃうともね、お金どんどんむしられるだけですから。あれ上納金で上がってくんだから、一番上に。あのネットワーク商法と同じです。ネズミ講です。私たちは誰の名のもとに守られるって書いてあります。あなたの名、彼らを保ってください。あなたの名っていうのはジェホバです。ありてある方。そして彼らのうち誰、それは私たちと同様に、私たちの父と子同様に彼らが一つとなるためだ。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが、私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守った。ね。そして私は今身元に行く。私は彼らの中で私の喜びが全うされる。主は命をくださると同時に平安を置いていくと言われました。そして私の喜びを置いていく。私の喜びが全うされる。彼らの中でです。そして御言葉もくださった。14節、ね、私たちは世のものではない。で、世から取り去ってくれではなくて、悪いものから守る。私たちは世の中で生きているんです。いわゆる出家する必要あるの？ない、ない。世の中で生きるということは幸いです。そして世のものではない。なぜ？真理によって私たちは清め分かたれているからです。そして世の中に使わされている。だから主はね、命を与えましたね、私たちに。そして、御言葉をくださった。それから平安安息、また守られる祈りもしてくださった。そして私たちに何を託されました？世に使わす。 私はただこの人々のためだけでなく、私、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いする。もうすでにクリスチャンになった人ばかりじゃない、私たちの証を通して救われる人のためにもお願いする。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためである。で、これよく間違えるの、一致っていう言葉いいよね。一致。今年なんか夏に行われるの、横浜のあそこでね。今年横浜150年でしょ？開港記念。で、プロテスタントのなんか伝統もなんか150年なんだそうです。で、やるんです。ね、なんか盛大にやるみたいですよ。それが面白い。実行委員長、長ですよ。実行委員長がですね、3人いるんです。笑っちゃうってこれはもう。あの民主党ですら代表を一人に絞って、そのもとに皆さん一つになろうつってやってんでしょ？そのために私は身を引くって小沢さんは言ったんですよ。なのにさ、三人実行委員長がいるの。一つは日本キリスト教団系。一つは福音派系、JEA ですね。一つは聖霊派系です。バカじゃん。世に恥を晒してます。見た人、何これ変だってわかるでしょ？でしょ？あのね、これ変だって思わない人たちが変なんですよ。日本キリスト教、それが当たり前だって言ってんの。なぜ？各教団からね、平等に出なきゃいけないよって言ってんのよ。それで我らは一つって言って二つあるんだから。150年伝統の二つあるんだよ、二つ。それが正常だと思ってんの。これほどにもう盗作が進んでいるんです。わかる？おかしなことをおかしいと感じられなくなってる人はもう救いがたいです。感受性がない人はもうどうしようもないですよ。議論してごらんなさい。それこそもう神学、なんとか神学で一致の神学、なんとかかんとぐちゃぐちゃぐちゃってやり出しますよ。これは正当であるとか言ってね。ああ、相手にしない。あいつたち相手にしない。恥さらしてんだよ。実行委員長3人。愚かです。主が言われた一つって何これは？それは彼らも私たちにおるようになるためだ。ね。どこに一致じゃないの？一致っていうのはバラバラをですねまとめていくの。ね、あのプロテスタントがね分裂し始めたのはあのルター以降。なんだっけな、ツウィングリとかってのいたんですね。ルターがカトリックと決別しましたね。95箇条のあの質問書を出して。その後、ツウィングリっていうのがいたの。で、それでなんか15項目ぐらいね、信仰を確認してったのね。最後の1項目、生産式のことで分裂が起こったの。それからバラバラバラ。なんとか神学だ、なんとか、わけわかんない。出てんの。キリスト教新聞かな。キリスト教の教派がよくわかる本っていう本が出てるんです。私あれ見たら余計わかんなくなりました。本当にもうわけわからない。関係ない。私たちはもうすでに一つである。なぜ？うちに御霊がおられ、キリストがおられ、神ご自身がおられるからです。この中に置かれることが一つだって言ってるでしょ、主は。教団教派だ、なんとかかんとか、ナンセンス。これからあれはね、主が今崩してます。いわゆる有名どころの先生がどんどん落ちる。僕言ったでしょ？その通りになってんじゃん。これからますます、ああいう団体崩れてきます。そして多くの人たちがさまよう。どうしたらいいんですか？あなたの信仰が試される。あなたは誰に従う、誰のもとで歩もうとしている。私たちはこの方の名の中に一つにされたんです。この方の中にいる、これが私たちの一つの根拠です。私たちの交わりっていうのは何？ 教団教派で理事会開いてね、今度仲良くしましょうねとか言ってさ、政治だってキリスト教の政治やばっかし、政治じゃない、命の問題です。ですから書簡の方では私たちの交わりとは父と子の交わりである、これによって一つとされる、そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためです、あるいは信じ続けるためです。つまり主がね、御父によって使わされたことは何によって明かしされるの？主によって召された人たちが一つであることによって、そこに何かの輝き、何かのオーラが漂うんですよ。このことが証となる。だからあんな理事長さんじゃなかった実行委員長さんが3人いることによってキリストが証されると思いますか？恥です。あれは普通の感覚の人であったらもうわかる、もうおかしいじゃんって。民主党ですら一本化してそして代表を立てた以上、自分の主張を下ろして一つになって支えてって言ってんでしょ。それが三つ、もうわかるじゃん、裏交渉があるってことが。そうでしょ、裏交渉があるのよ。先生には開会の宣言してもらって、あの先生にはここへ持ってもらってってお互いに先生先生先生、こんなものは主が言っている一つでも何でもない。一つであるっていうのはね、このいい、私があなた、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなる、彼らも私たちにおるようになるためだ。キリストが私のうちにおられ、キリストのうちに私たちがいる、このことが一つです。このことを知ったら自然と一つであることが分かってしまう。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らにも与えた、それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つに、あるいは一致の中に完成ってありますけど、これ一致っていうのは訳が悪いよね。一つの中に完成されてね、るためです。一致っていうのは人間の技、一つっていうのは神の技。それはあなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されたことをこの世が知るためである。主がここで最後の最後に吐露した言葉は一つであるということ。人間はね、悩みがある人っていうのはね、自分の心が分かれてる人なんです。で、絶えず裁く自分と裁かれる自分に分かれて、ああ私のこの部分ダメ、ああ私はまたこんなことをしてしまった、自分で自分を裁いてるから平安と安息がないんです。パウロは何て言ってる？私は自分すら裁くことをしないと言ってる。わかります？これはどういうことか、心が一つであるということです。赤ちゃん見てごらんなさい。自己嫌悪で悩んでる赤ちゃんっています？僕ダメ、ミルクうまく飲めないし、喋れないし、歩けないし、僕ダメ。No。 赤ちゃんは命のままに生きてるんですよ。そうでしょ？彼らの心ってのは一つなんです。ところがある時から人間っていうのは心が分かれていくわけ。ね。まあ多分一番初めにびっくり仰天するのは鏡を見た時でしょうね。え？これが私。中にはうっとりする人もいるかもしれません。最近電車に乗ると若い子がね、やってるでしょ、こうやってもう楽しそうにやってんだよね。実にもうね、 なんか自分の顔をこう作っていくのがもう喜びなんだな。まあそれはそれで置いといて。ある時に自分を自分で測るようになるわけ。これがいわゆる葛藤の始まり。そうするとこんな自分じゃいけないわ、なんとかしなきゃいけない、やり出すから余計にトラブってくるわけ。わかります？だから心、自分の心ですら一つにないんで、ならないんですよ。なら人とどうやって一つになれます？なれるわけがないんです。ですから本当に一つのなる、ね、周りの人と一つになれる人の心っていうのは、その人自体の心が一つになっているんです。一つになるということは自分をジャッジしません。測りません。私は霊的になれた、これほど霊的になれたとか、私はこれほどに物事達成できた、私はここまでやれた、あるいはやれないとかね。これ全部自分で自分を測ってるでしょ。だから心が一つでない。安息しない。だから人と一つになれないんです。我々は、このね、一つになるということは、心が一つ。心が一つになるということは、命のままに生きているということです。だから私、そのアジサイを見るときに思う、このアジサイが自己主張をしないな。花ってさ、自分の美しさを押し付けてきます？私見て、これほどに美しいのよ。私はって、花ってそうやって咲いてる？花っていうのは、誰が見ることも知らず、咲いてる。しかも、ただ咲いてる。自己主張がない。命のままが。それで、ずっとその美しさを保とうと思います？楊貴妃みたいに。私の美しさを永遠に残したいわとか言ってね。みんなそうでしょ？あの、真の思考でもそうでしょ？死なない薬を欲しいとか。自分の何かを永遠に保ちたい。これは命ではない。命はある時咲きます。時期が来たら散るんですよ。そうでしょ？これを淡々と繰り返す。何も主張しない。しかし命のままにそれを繰り返していく。これが神の栄光です。キリストはそうやって生きたんですよ。ただ、ゲッセマネの園では葛藤しました。そうですね。本当に十字架を取るか、自分の主張を取るか。だって彼は人でしたから自分の意志を持ってたんですから。ロボットじゃない。しかし彼は道の方を選んだ。その後に主は心を吐露した。一つであるということは命です。この十七章の一番初めに命を与えるゆえに一つなんだ。これが主の心の一番深いところにある願い。私たちがキリストの中に置かれ、キリストが私のうちに置かれ、私たちが御父との交わりに預かる。神との交わりに預かる。その中でね、キリストは自分を裁いて葛藤して、キリストはうつ病になったと思います？世を墓なんだと思います？私はなんでこんな運命のもとに生まれたんだろうか。神の子になんか生まれなければ、私はこの地上の映画を楽しめたのに。しかし彼は、そういう葛藤はない。彼の心っていうのは全部父の心を行うことが全てだった。彼はもう自分を自分で裁くとかね、ないんだよ。一つだったんです、彼の心は。だから父とも一つだったんです。そして、その経験を私たちにもしてほしい。幸いな経験。命の法則のままに、この交わりの中にとどまり、この交わりを楽しむこと。これがキリストの心の深みにあったことです。そして世はそれがないんです。そうでしょ？世は全部塗りたくってるだけよ。格好をつけてるだけです。私たちが具体的にね、 心が、一つになるとき、祝福、詩編133編、まあ、これ有名なところですが、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れ、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの何の祝福？命の祝福を命じられたからである。ええね。これ、油って何を言っていますか？精霊です。私ね、ある人に聞いたのよ。まあ、もう言っちゃうけどさ、リバイバル新聞の社長ね、精霊派の。あなた方精霊様に満たされたいって、ね、なんかよくああいう聖歌とかやるけども、キリストの当主権って知ってますかって聞いたの。聞いたことがない。キリストの当主権を知らずして、なんで精霊様、精霊様ってやるの？だから変な霊がはびこるんです。唯一、いいですか？キリストっていうのは油注がれたものという意味です。The Christ。定冠詞がついてる。定冠詞がつくということは唯一ということです。油を注がれたお方はどなたなの？一人、キリストです。聖霊を無限に受けたお方はどなた？キリストです。私たちは勝手に霊を満たされる。こんなのはヘンテコリンになるのはもうわかるでしょ？あのヘンテコストの人たち見れば。あのアズサストリートなんて嘘だよ、あんなの。1907年。あの流れでみんなヘンテコになってる。そうでしょ？聖霊というのは誰に注がれたわけ？キリストです。そして私たちはそのキリストの中に置かれた。キリストの体になった。キリストが頭で、その体なんです、私たちは。だからその方の頭に注がれた油が私の上にも垂れてくる。書いてあるじゃない。頭の上に注がれた尊い油のようだ。この頭って誰を言ってるわけ？ Christ. The Christ. キリストの頭に注がれた。キリストは我々の頭。その方に注がれた油が、髭に流れ、アロンの髭に流れ、衣の襟にまで流れ、滴り落ちる。えめ？つまり聖霊に満たされたければ鍵は何？キリストの当主権に服するということです。誰が頭なのか？キリストである。もっと言えば、ある人がね、こう言ったのよ。まあ、ここに来てた人だったんだけど、ルークさんやたらイエスのな、イエスっていうふうに言うけど、もうイエスの時代終わったんじゃないですか？今は聖霊様の時代じゃないんですか？これがとんでもない偽りです。だってヨハネ13章見てください。ね、ヨハネの13章。あ、ごめんなさい、ヨハネ16章ですね。ヨハネ16章、ね、こう書いてある。13節。すなわち、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れる。御霊は自分から語るのではなく、ほら。御霊っていうのは自分を主張するの？違う。聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は誰の栄光を表すと書いてあります？私。私って誰？イエスです。 私の栄光を表す。私のものを受けてあなた方に知らせる。そして父が持っているものは皆私のもの。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。いわゆる聖霊経験っていうのは違うんだって。私たちが今この時代において経験することはキリスト経験なんです。すべては in Christ。キリストの中で行われるの。ってことはキリストの当主権の下で行われる。それがなくって勝手に霊を求めるからヘンテコリンな霊が蔓延するんです。とんでもない状況になってきてます。今。なぜ？霊。おかしな霊が満ちている。聖霊はイエスを栄光化する。イエスを栄光化するということはそこに何があるわけ？一つがあるんです。なぜ？我々、キリストの中に置かれ、キリストがうちに宿しているものは、命にある一つを知ってるからです。そしてそれは、命の祝福であると。なんでね、ああいうね、おかしなこと起きるか、みんなが欲求不満だからですよ。満ち足りてないからです。満ち足りてないから、あっちの正解、こっちの正解、あの先生、この先生。もう満ち足りた人はそんなことしないって。だってもうここで満ち足りてるんだもん。そうでしょ？満ち足りるかどうかが今最も重要。みんながもう満ち足りてない。だからギスギスギスギスしてね、お互いに傷つけ合いし引っ張り合い。これからもっとすごくなりますから。修羅場です。修羅場になります。これはもうはっきり言っとく。だから私はもうね、いつも言ってる。エクソダスせよ。日本キリスト教から離れよ。離れよ。ソドムから離れよって言ってるんです。もうソドムエジプト化してる。離れよ。こんなの直そうと思って直りませんよ。無理。これ自体がもう元々闇なんです。これ明治学院の、僕が言ってるんじゃないよ。日本キリスト教っていうのは明治学院の先生でね。鹿島俊平太っていう、まあ、これペンネームなんですけど、宗教学者が言ってる。で、彼もね、命ってことをすごく強調するわけね。その方が言ってるの。日本キリスト教は当初から闇の中だ。うん。その通り。その通り。だからもう当然その身がどんどん出るの。要するにもう病気に感染してんだから。発症までの潜伏期間が違うだけ。あっちの教会で潜伏期間が来る。ポン、こっちポン、いろんなものどんどん出てきます。驚く必要全然ない。我々はそういうところからもう出るしかないのよ。感染してるんだから。どこへ出てくわけ？これがまた困るらしいのね。どこ行ったらいいんですか？その言葉自体がもうある意味でその人の信仰を証ししてんのよ。どこへ行くの？私たち。主よ、私たちはどこへ行きましょう？あなたの霊を逃れてどこへ行きましょうとダビデは祈ってる。私がどこへ行ってもそこには主がおられます。私たちは神を運んでいるんですよ。私たちが神の神殿なんです。主よ、私はどこへ行きましょう？私がどこへ行くにも、そこには神の御霊がおられる。ダビデですらそう言っている。なら私たちは、どこへ行くの？どこへも行く必要はないって。でしょ？これがね、諸悪の根源。だから私の元へ来い、私の元へ来いってね、とんでもないところへ行ってしまう。私たちはこの当主権のもとに服していれば、自動的に油の滴りに預かれます。それは命の祝福。皆さんの人生は全部祝福です。ハレルヤ。全部が祝福です。だって主がそこに、そこに、とこしえの一時的な、まあ三ヶ月程度、 大盤振る舞いで3年の常しえの命の祝福を命じたんです。世は何によってできたんですか。主はどうやって物を作りました。光よあれ、命じると光なんだ。神が語ったものを誰かが取り消すことができますか。できない。このことをサタンは最も隠したいんです。でもね、あなたには関係ないかもよ。だからあなたはもっとね、十一献金、奉仕伝道に励んで、デボーションに励んで、弟子訓練に邁進してやらないと祝福から落ちるかもよ。だから私のところに来なさい。祝福を祈ってあげますよ。No, no, 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 no. 神の言葉は永遠。ここにいればいい。ここってどこ？キリストの中です。当主権に服していることです。もっと言えば、あらゆる時にキリストの皆を宣言するんですよ。実行として言えばね。とこうね、ブツブツつぶやきたくなった時に、ジーザースと。呪いたくなった時に、ジーザースと。こんちくしょうと思った時に、ジーザースハレルヤ。あらゆる時にイエスの御名を宣言する。エーメン。これは主の主権に服するということです。そこに常しえの祝福、命の祝福を命じた。この命はそういう命なんです。本当に不思議だよ。人からなじだれけなされると喜ぶんだから。むしろ人からなんかね、あがめられるようになってね、ルークさんこそね、一度言わ前に言われたのは、日本のリバイバルを担うのはルークさんですと。いつ立ち回りますか。やらないって、そんな旗あげてさ、そうだとすごくもう気持ち悪いのね。我々は低くされ、拒絶され、あざけられる、惨め、人間的には惨めな扱いを受ける。内側から喜びがこみ上げてくる。これは本当に不思議です。前に話したと思うけど、ウォッチマニーがそうだった。彼はね、頭いいね、ものすごく、あれちょっと天才的なところがある。それでまあ、大学かな、どうか先生がね、とにかく期待したの。ところが彼は全部それやめちゃったわけ。で、主のために。で、彼その頃結核やってたのね、結核。で、もうボロ来て、お金もない。で、もうみすぼらしい格好でこう街歩いた。で、その教授と出会った。ね、で、その教授が、なんだ君は、こんなになっちゃって。僕の言うことを聞いていたら、今頃君はね、博士になって、ね、この学会では、あるいは大学では相当の地位に行ったろう。そういう言葉をかけられた。で、そういう惨めな状況にあるときに人から慰めを受けられるっていうのは、これかなりまた、その自分の惨めさを突きつけられるように感じるんですよ。で、落ち間にはそれ、ボーンと落ち込んだわけ。はぁ、本当に自分は惨めだと。何もない。あるのは病気だけだ、結核だけだ。常にもたれかかってるだけだ。ほぉ、で、バーンと落っこった。ところがその後、栄光の霊が望んだ。うわーっとこう、内側から輝いたんですよ、彼は。栄光の霊を受けた。これがクリスチャンです。人から、低くされる。この時に経験するんですよ。内側にいるキリストが輝く瞬間っていうのがあるわけ。だからおそらくね、我々がまあその、体を文字通り捧げなきゃいけない場面になった時ね、非常に悲惨な、惨めな、ね、屈辱の極地を通らされるかもしれない。だけどこの時には内側のキリストが輝く。輝くんです。輝く。これはちょっとわかる、僕も。栄光に内側から輝く。何にも努力もしない。このうちにいますキリストが輝くんだよ。勝手に。私とは関係なく。その経験をウォッチマニーはした。 それから彼はもう揺るがなかったんです。だからここにある証っていうのは彼の証なんです。うちに宝がある。これが輝くんだ。これを彼は文字通りその一番低くされるところで経験してるわけ。そしてね、出エジプト記の35章。これは前にちょっとシリーズで幕屋のところでね、語ったと思うんですが、幕屋っていうのはこう縦板をこう合わせて、この字型にしましたね。上から見ると、まあ、東がこう、ね、こっちが東です。で、こっちにこう入り口があって、で、まあ、外庭がこうあってね、で、こうテントになってるんですが、で、ここのところに死聖所、死聖所、それから聖所、こうやってなってましたね。で、ここの縦板、この字型にこうなっているんですけど、これ板をですね、細い板をこう、組み合わせていくわけよ。で、その板は2本の足が出てて、銀の台座の上に立てられているわけ。で、その板はアカシア材で作られて、金をね、上に貼ってあるわけ。で、この板ね、こう横から見ると、こういうのこう、短冊みたいになってて、これで組み合わされているんですが、横棒がですね、4本。見える横棒が4本。これを、ここに輪っかがついてて、支えてるんです。そしてもう1本は、見えない横棒が、この中をずーっとこうやって通過してるのね。この木の中に穴開けて、スッとこれが入ってる。5本目っていうのは見えないんです。で、これは何を意味してるかというと、エペソ書にありますね。キリストは、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者また教えるものとした。これよく教会で語訳って言いますけど違う。牧するものと教えるものは同じなのよ。ある人、ある人、ある人ってのは4つ言ってんです。4つです、ほら。ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者また教えるもの。だから目に見えるこのね、枠を一つにまとめてるのはこの4役。目に見える働きとしてですよ。しかし、この4つだけでは、一つは弱いんです。というか、これだけでは守れないの。唯一1本だけがこの全部の縦板を貫いているわけ。しかもこれは表からは見えないんです。何？聖霊です。神の霊が見えないところで貫くことによって、私たちは縦板として一つにまとめられているんです。だから今の、いわゆる日本キリスト教の牧師がトップにいて、その下にピラミッドになっているのがいかにおかしいかってわかるでしょ？これは補助なんです、これ4本は。補助なんです、補助。唯一本質的に一つはこの見えない横棒一本が貫くことによって一つにまとめられている。これが幕屋の縦板です。縦板です。それは35章、ね、出エジプト記の35章に出ているんですけれども、これは前にここでスライドでお見せしましたね。ね、あの時にも出てきたと思います。で、この時にですね、36章の31編、31節、ついで、アカシア材で横木を作る、幕屋の一方の側の板のために5本、幕屋の他の板のために5本とね、後ろのために5本、ね、そして板の中間を端から端まで通る中央横木を作る。これは見えないやつが1本通っている。で、合計5本、こういう形でまとめられているんです。我々が一つになれるっていうのは何によってなれるわけ？四役のおかげ？ No. 見えない貫かれている横棒、御霊です。これが私たちを一つにまとめる。じゃあその御霊に満たされるためには何が必要なんでしたっけ？キリストの当主権に服すること。だから簡単に言います。聖霊に満たされたければキリストを求めればいいんです。なぜ？聖霊はキリストを証しするからです。 そしてこの35章、出エジプト記35章に戻っていきますけども、ここも前に一回見た記憶があるんですが、いわゆる人々がね、どのようにこの幕屋を作ることに関わったかということ、これが35章に書いてある。ね。奉納物。まあ、いろんな、奉納物を持ってきなさい。金銀青銅、赤色紫、黄色のより糸、天野のヤギの毛、うんぬん。で、こういうものをですね、みんなで持ち寄り、ね。で、心に知恵のあるものを、皆来て主が命じられたものをすべて作るんだ。で、幕や天幕、いろいろなものが出てます。庭のかけ幕とかいろんなもの出てる。で、大事なことは、21節、ね、こう書いてある。感動したものと、心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のために、またすべての作業のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。そして金の奉献物を主に捧げた者は皆、そうした。あるいは24節になると、いろんな奉仕のすべての仕事のために持ってきた。25節、心に知恵のある女も皆手で、自分の手で紡ぐ。あるいは紡いだ青色、紫、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った者は皆ヤギの毛を紡いだ。あるいは、28節、糖か注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油と持ってきた。29節、イスラエル人は男も女も皆、主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために心から進んで捧げたのであって、彼らをそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。わかります？この幕屋を作る時のキーワードは何でした？進んでということです。つまり神はね、私たちを一つにまとめる。それによって私たちは建木として幕屋としてこう建てられている。その中で私たちは自らを前に捧げ物とするんだということを言いましたが、自分で喜んで捧げるというコミットメント、自分をコミットする。つまりもっと言うとね、この幕屋を作るということにおいてはいわゆるお客さんじゃない。牧師の面白いメッセージを聞きにいっぱい集まるところってあるでしょ。あれゲストですよね。10分ごとに笑い取るメッセージをするセミナーっていうのが開かれた日本の牧師が 2,300 人集まったっつう。本当に愚かですね。笑いが欲しければ吉本行けって。な、牧師のつまらん冷たいね、その何、その親父ギャグ聞くよりは、寒い親父ギャグ聞くよりはよっぽど楽しいよ。そうでしょ。何かを勘違いしてる。落語説教だとかさ、愚かです。本当にもうこの業界愚かです。それがもう有名なんですよ。日本でナンバーワンって威張ってんだ。本当に愚か。自分がいかなる恥をやってるかすらがもう分かってなくなってきてるわけ。分かる？だからできるんだよ。自分が恥ずかしいことやってると思ったらできやしないんです。大事なことはね、私たちはお客さんで面白い話を聞き、恵まれた話を聞くんじゃなくて、自らコミットメントする。そして材料として自分をそこに明け渡す、置く。そしてこれは喜んで進んで、あるいは新約の言葉で言うと惜しみなくという言葉。それは額の問題でもない、奉仕の量の問題でもない。そこに自分の心が残るかどうかなのよ。わかります？前に話した時に言いましたね。捧げ物は一回死ななければ、ね、芽が出ない。その死ぬってことは自分から離れるということです。自分から離れた時に、それは主が最大限に用いる。と我々はそれを自分の心を残しといて、ね。だからぶつくさぶつくさ言い出すわけよ。ほんと今日本記事見てごらんなさい。おかしい。11献金がどうのこうのとかね、牧師からせびられて金取られたとか、いろんなことがもうほんとにね、情けない。 私たちは自分が主役として、自分がこの立て板なんだよ、ここの自分が進んでそこに関わっていく。神はこれを求めているわけ。わかります？だからウォッチマンには最後自分を究極的に捧げ尽くしてしまった。20年間牢獄の中で、あれ解放されたら英雄だよね。そうでしょ？だけど彼はそれをしなかった、ね、で彼は永遠にそれを封じ込めたんです。これ水野さん、例えば水野さん大丈夫、永遠に自分をそこに閉じ込めたんです。そしてその閉じ込めた中にあって彼はおそらく主とものすごく深い交わりをしていた。我々はこれを知る術はない。神は最も尊いものは隠しておくんです。隠しておく。チラチラそういうの見せびらかす、大したことないんだよ。隠されたものっていうのは本当にそこに神の心があるんです。やめ、そこまで。彼は別に伝道大伝道集会やったわけじゃない。牢獄の中ですよ。無意味に自分を注ぎ出した。無駄にされることの祝福って彼は言ってる、若い頃からね。最高の祝福は神のために無駄に注ぎ出されることである。これをその通り、どういう内的生活を彼はしていたと思います？その時20年、来る日も来る日も穴を掘っては埋め、穴を掘っては埋め、そういう中で彼は20年、彼にとってはおそらく最高の神への捧げ物をしていたんです。そうでしょ？私たちには知り得ない、これが神の宝です。そういう器を神は欲しいんです。神はそういう秘められた宝を願っているわけ。我々もそういう、もちろん我々ウォッチマンにと同じように歩めて、それは無理ですよ。あれは格別に許された祝福なんですね。だから我々は自分の身の丈に応じて、エペソ書に書いてある、自分が達し得たところに従って歩もうではないか。自分の身の丈でいいんです。身の丈で。ね。その身の丈で、いかにどれだけ自分がそれに関わり、コミットメントし、喜んでそれを差し出すことができるか。これが具体的な面での鍵です。その捧げる、明け渡す、コミットする、ここに神は大いなる祝福を具体的に置かれます。約束がそこで実体化されていくんですよ。だからここね、どういう風なね、民がね、この幕屋を作るとき、どういう状況だったと思います？モーセ様が言ってるから仕方なしにやる、奴隷のように。違う、喜びにあふれていた。皆さんね、ピラミッド、エジプトの、あれよく奴隷がね、もう過酷な奴隷がもう鞭で叩かれて、そしてあれを作ったって僕ら思ってるでしょ。違うんだよ。彼らはあれをね、楽しんでたんです。そう、あれはある意味でね、公共事業として、歓喜ね、水が来ない時の公共事業としてパロがあれをやったんだ。でそこではもうビール、パンだとかいろんなものがですね、供給され、もう本当にみんながそこで楽しんで、作る、まあ、キャンプね、あれでみんなが楽しみながらあれを作っていたんですよ。そうでなかったらできるわけがないって。え？我々は強いられてでもなく、いやいやでもない。クリスチャンってそっちになる、奴隷になってた。しかも主の奴隷じゃなくて、サタンの奴隷になっちゃう。ゴリゴリゴリ、もうやらないと祝福が落ちる。天国に行けないから、とか言ってさ、ノー。内側から溢れるものによって、なされた奉仕、捧げ物、自分を明け渡す。例えば賛美でも主にね、もう自分のこと忘れて主を賛美する。これを主は喜んで受け取られるんです。主によって受け取っていただけるってことは最大の祝福です。そうでしょ？ 皆さん自分が好きな人を初恋の相手に何か送ったことありません？手紙なり何なりを、最近はもう手紙も送らない、メールで全て終わる。手紙を書いてさ、ポストの前で入れようかどうしようか、入れたらもうおしまいだ、運命決まる、どうしよう。ない？私はありますよ。それで帰ってきた、中を見る、あ、自分に何が起きたんだろうか。そういう時ってやたらとこう空が青いんです。終わりましょう。お友達でいましょうねとかね。甘酸っぱい青春の思い出なんですけど、受け取ってもらえないっていうことは最も寂しいことです。しかしこちらの愛から出たものを受け取ってもらえるということは最大の喜びでしょ。受け取ってくれ、こんなものでも受け取ってくれた、これが私たちとこのキリストとの関係なんですよ。これが幕屋を作る時の鍵なんです。そしてそれぞれ、まあ、今日も時間ないのであれですけど、コリントの12とかね、ローマ書12にあります。いろんな働きがある。そしてそれをみんなが分担して、それをみんなが支えていくという。ね。これが、この神のご計画を推進するキーワードなんです。ある方々は見えないところで祈られる。ある方々は見えないところで捧げてくださる。ある方々は見えないところでいろんなことをしてくださっている。これによってこの幕屋が立て上げられていくんですよ。これが私たちにとっての祝福です。人から認められようってことをもしやってるとすると、これはいつか失望しますよ。我々は神が受けてくださって、神がそれに応えてくださるという、このところで満足するんです。そしたらお金をね、捧げる、物を捧げる、自分の労苦を捧げる、時間を捧げる、そのこと自体でもう祝福を受けるんですよ。帰ってこなくていいんだって。ハレルヤ、喜びなんです。それがこうやって我々は多くのものをまけばまくほど多くの収穫を得るんです。収穫を得ればますます我々は豊かになっていくんです。神の国は豊かなものはますます豊かになります。持ってないもの言わない。皆さんどっちの道を選びますか？どっちと自分を同一視します？持つものです。なぜ？もう神がいるからです。すべての資源たるお方が私のうちにいます。このお方に何度でも戻り、何度でもこのお方の名を呼ぶ、そして時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に大胆に近づく、そこから注がれてくる永遠に、これが我々の運命、常しえの命の祝福をそこに命じたからである。祈りましょう。ハレルヤ。あなたが十字架につけられるその前の晩、その薄明かりの中で弟子たちと共に食卓を囲み、 あなたがご自分の心の最も深いところにあるものを明らかにしてくださったことを感謝いたします。主よ、それはあなたと御父が一つであるように、私たちをもその一つへと召してくださるということでありました。父は子におり、子は父におり、そして聖霊が来るとき、父と子が共にその人のうちに住まう。神は何か部分部分に分けて語る、これは旧約でありましたが、今新約においては神ご自身を私たちにくださっていることを感謝いたします。これは私たちの思い、知識、知恵、この大脳のキャパシティを超えております。作ったお方が作られたものの中にいる。どうしてこのようなことが可能なのでしょうか。しかしそれを主よ、あなたは成してくださったのであります。土くれに過ぎないこの土の器の中に、私たちは創造主なる神を宿しています。このことがもっと私たちの間で、そしてクリスチャンの間で開かれる必要があることでありましょう。これが開かれれば、それだけで全ての問題は雲散霧消するのであります。サタンに対する勝利すらもうすでになっていることを知るでありましょう。全ての必要は叶えられ、満たされ、すでに祝福され、私たちは闇の圧政から光の支配へと移され、巫女が私たちの頭となっておられる。この巫女の主権に服するのであれば、その巫女に注がれたかぐわしい油が私たちにも滴ってくることでありましょう。何の努力が必要でしょう。何もいらないのです。私たちがただキリストの体としてそこにとどまるのであれば、そこに主が祝福を命じられたゆえ、命の祝福をそこに置かれたゆえ、自動的に満たされるのであります。私のうちから絶えず命がこんこんと湧き上がり、喜びが湧き上がり、内側に平安が満ち溢れ、おお、なんという栄光でありましょう。見るもの聞くもの全てがそこに喜びを感じることができます。主は私たちの人生を、私たちの毎日、この単調なつまらない人間生活、日常生活を、あらゆる良きものをもって祝福し、潤し、ヘルモンの山に下る露のように私たちを潤し、かぐわしい油でもってそれを祝福してくださいます。これが神の御心であります。誰が神の御心を無にできましょう。私たちの不信仰だけです。どうぞ主よ、私たちが信じないものにならず、信じるものになることができますように。それは神が私の自由意志を最大限に尊重するゆえ、私たちが拒絶するものを神は私たちに押し付けることはありません。私たちが神に開き、神に明け渡し、神の前で全て自分のものを下ろすとき、空っぽになるとき、ご自身をもって豊かに満たしてくださることでありましょう。これでもか、これでもかというくらいに神は私たちの懐に押し入れ、ゆすり入れ、私たちを満たし、潤し、満足させてくださるお方であることを感謝いたします。どうして子が喜び、子が豊かになり、子が輝くことを喜ばない父がおるでありましょうか。子 子が輝き、子が喜び、子が満たされていることを見ることは父の栄光である。それゆえあなた方は喜ぶがよい、喜びの民と呼ばれ、喜ぶようにあらゆることにおいてあなた方は喜びに満たされ、あなた方の若さはわしのように新たになって天に昇るであろうと。あなた方は満たされ、神の特権を得た民として、それにふさわしい歩みができるようになるであろう。うちに神を宿す者として、そしてこのお方が私たちを見えない横棒として私たちの間を貫き、私たちを一つにしてくださったことを感謝いたします。もうもがく必要がありません。一致一致というあの脅迫神経症をどうぞ主を憐れんでください。私たちはもうすでに一つであります。自分の力を抜くのであればそこに一つが現れるでありましょう。喜びがそこにあふれるでありましょう。もがくことをやめるのであれば、自分を裁き、自分を積み定めし、自分を測り、時に誇り、時に劣等感にさいなまれ、このようなところから私たちが心を一つにしていただけるとき、兄弟姉妹とも自然と一つにされるでありましょう。どうぞまず私たちのうちにそのキリストの平安が満ち溢れますよ。パウロを言っています。私は自分をすら裁くことをしない。なぜ？彼は委ねていたからであります。神に信頼していたからであります。私を裁くお方は主である。としかもその主は私たちをすでに裁いてくださっています。十字架につけ、もう終わっているのです。主の裁きは従って、あなたは聖である、あなたは義である、あなたは私の子である、あなたは完全とされている。これが神の裁きであります。どうして神がそのように宣告したものを積み定めていきましょう。サタンは抽象するもの、サタンは私たちに対してあらゆる場面においてあざけりを持って私たちを引き下げようとしますが、その時こそあなた方は喜ぶがよい。人から軽蔑され、人から引き下ろされ、人から侮辱を受け、屈辱を受ける時、あなた方は喜ぶであろう。まことの神の栄光の霊があなた方を満たすであろう。うちにいる宝を見出す最高の機会となるであろう。それによってサタンは恥ずかしめを受けるであろう。私たちが一つであるとき、世はあなたがキリストであると知ることでありましょう。そこに平安が満ち、潤いが満ち、そこに光が満ち、そこに満足が満ち、そこにキリストのクオリアがあふれるからであります。どうぞ主よ、私たちの目を開いてください。私たちがいかなるものを受けたのか、いかなるものをもうすでに得て、いかなるものとされているのか、御言葉を通して語ってください。今求めます。知恵と啓示の霊によって私たちの心の目を開いてください。この栄光を見ることができますように。全てを下ろします。あなたに対して全開いたします。あなたが私たちのうちで自由を得られますように、あなたの命が私たちのうちで自由とされますように。主よ、私はあなたのもの、あなたは私のものであります。
ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、主の祝福の約束を受けるよ。Receive, receive, receive. You are blessed. あなた方は祝福された神。あなた方の祝福は永遠、常しえの命の祝福。その滴る油を受けるように、滴る油に預かるように。Receive, receive, receive.
ますます私たちの平安安息喜びが